今日は御言葉でやっています。ガラティアの2章の21節、ご一緒にお願いします。3、はい、
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私は生きているのではなく、キリストは私の死に生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお受けになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
昨日は式典がありまして、その式典に参加いたしました。そうしますと、その式典にですね、数は少ないんですけども、重要なメンバーがたくさんいらっしゃいました。まあ、門真の方で式典がありましたので、門真式を、役人が10人ぐらい集まってたかなと思いますね。司会議員の方もですね、珍しく式典がありましたので、フルに来ていらっしゃったから20人ぐらいだったかなと思いますね。まあ、そこに呼ばれていたのでありますけども、本当に素晴らしい、この簡素でありましたけども、まあまあ立派な式典でありました。で、それをずっと見ましたときにですね、イエス様の万物の行進のときには、これらのことは虚しいんだな、これは私たちは努力しているけども、頑張っているけども、一時的なものなんだ、私たちはいつもクリスチャンとして永遠を思う思いを持って生活しなければならないな、というふうに逆に教えられてまいりました。イエス様にある一生はですね、本当に私たちの千年に及ぶことを言います。神様の御国の一日は私たちの千人に当たる、千日に以上に当たると言われています。本当に永遠を思う思い、これは必要だなと、このように感じることができました。私たちはイエス様が天に戻られるときに、まあ、大選挙命令というのをいただいております。福音書の最後の方を見ますと、マルコにも有名な、またマタイにも有名な大宣教命令があります。全世界に出て行って福音を伝えるようにと、イエス様は私たちにお召しになりました。でありますから、イエスキリストを信じる人が誰であったとしても大宣教命令の中に生かされているわけであります。そしてそれを使命として私たちは人生に戻らなければなりません。これと表して、私たちはこの地上において良い人生を歩むことができ、また祝福された人生を、神様を知ることができる、これは喜びであります。ですから、メインは大宣教命令なんだ。全世界に証人として私たちは出ていかなければならないんだ。まあ、できま職業を持っている方はですね、できますならば、その中で証人にならなければならないんだ、こういうイメージをですね、持っていただきたいと思います。そして私たちは最新の注意を持って、この福音を語りますよね。教えにおいても、教理においても、御言葉から外れないように私たちは注意いたします。また子供には子供のように、大人には大人のように、私たちは懇切丁寧に配慮しながらお話をいたします。また人の心やその感情を逆なでしないようにですね、慎重に私たちはこの福音を語ります。ある時、長遠先生の義理のお母様でいらっしゃいましたけども、蔡先生が言った言葉はですね、あなたは若いんだから、できる限り、その、この若さを利用して、若い女性にアプローチしたらいいよ、こういうことをおっしゃいました。で、また、あなたは金持ちなんだから、そのお金を自分のために費やすのでなくて、そのお金を用いてプレゼントを買って、今後それを食べることにプレゼントをすれば、その人は教会に行けるから転倒しなさい、私たちの持っている知恵も知識も力も、財産にかかわらず、全てのものは全道福音伝道のために用いなければなりません。そうすれば神様はさらに豊かな人生を備えてくださると同時に、その与えられたものを倍以上のですね、効果を持ってまた与え返してください。そして、私たちはそのように福音を伝えるのでありますけれども、また証人として立ち上がるのでありますけれども、その福音の伝道するテーマが十字架であることを私たちは重々理解しています。イエス・キリストが十字架で死んだことの上に、私たちは罪が許され、永遠の命を持って天国に入ることができる。 また神様の前にいつ何時でも公明正大に立つことができるという恵みをいただいています。この日私たちはいろいろな配慮をしながら人々に出ておりました。そして人々はこの福音を聞いてですね、感動して、ある人は涙を流して、まあ、受け入れるんですけども、そして喜んで聖書を買い求めたりいたします。でも1年も経ったし2年も3年も経つうちにだんだん熱が冷めるかのようにその熱心さを高めてですね教会を離れてしまう、そういうことがよくあります。何十年いたとしてもですね本当に主につながっていなければそういうことがあり得るんです。多くの人々が教会の門を叩きます。でも教会の門からまた多くの人がまた出ていくという現実を私たちは見ます。なんでですね配慮が足りないのかなとか人間的にもう少し頑張ればよかったのかな、このように語ればいいのかなと私たちはこのように考えて悩んだりいたします。でも聖書の中には人間の有限さや力には人を新しい命に生まれ変わることができないところになります。どんなに私たちが親切をしてもどんなにプレゼントをしたとしてもその心を変える力は私たちにはできない。聖書の御言葉、ただ聖書に書いてある神様以外に私たちの心を全く新しく作り変えることはできないんです。そのことを私たちはある時から忘れてしまって人の力、有限さによって努力によって人を伝道しようとまた克服しようとして私たちは躍起になってしまう。でもその時にいつも覚えなければならないのは私たちの人間の有限さや表面的なものぐらい人は変えれないんだ。そして私たちの力では人を肉の力から罪の力から対抗して神様の御霊の方へ導くことができないということを私たちは知らなければなりません。知識として十字架を伝えるのではなくて体験として十字架を経験する、その経験をですね人々に与えなければまた渡さなければ伝道しなければその人は永遠に神様の御前に失って命を失ってそういったのを飲んでしまう。この新約聖書と聖書を見て一番成功の例はパウロという人物であろうと思います。このパウロは、イエス様の十字架を伝える伝道する上においては異邦人の異教の国とギリシャの正教と、ユダヤ教をですねまたにかけてですね歩いて伝道した人物です。そして多くの教会を助ける、兄弟姉妹を本当に励ます、そして教会を立て上げる、そういう人物で、彼がですね聖書を通して私たちに知恵として御言葉を残していらっしゃいます。第1コリントの2章の2節を見ますときに、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリストすなわち十字架につけられた方の方は何も知らないことに一心をしたからですと言っています。まあ、パウロという人物、まあギリシャ語ではパウロですけども、ユダヤ教的にはガウロという名前です。ガバリエの門下として彼はですね立法学者でありました。信仰が熱心でありました。そしてその信仰の熱心さの上にイエス・キリストを信じる者をですね牢獄に引き渡してある者を殺すという熱心さでありました。そして最後にはダマスコに向かって多くの弟子がいる、イエス様を信じる人がいるということを聞きつけた彼はですねダマスコに向かってそこにいる信者をですねもっともっと迫害しよう、これが神の御心であり信仰のですね自分のすべきことだとこのように考えました。詩篇のこの使徒ピルの9章を見ますとダマスコ登場でイエス様に出会ってしまうんです。ところが道を進んでいってダマスコの近くに来たとき突然天からの機械が彼を巡り出会った。彼は火に倒れてサウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を、彼が主よあなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。このようにですね、ダマスコ登場においてイエス様に出会って、あなたのしていることは間違っている、 誠の神であるのはイエス・キリストという方であるということをですね、この時に初めて知りました。それから彼はですね、改心をしました。そのダマスコ東京において改心をしてですね、イエス様を信じるようになったんですね。エルサレムに戻って、もう今まで迫害してましたけど、もう悪いことをしました。私は今イエス様を信じて改心をしました。誰も信じませんね。また嘘を言って私たちは破壊するためにパウロが来たのか、このように思いました。ですからエルサレムの教会からプリスチャーサウロはですね、タルソ、自分の生まれ故郷に帰ったんですね。そして伝道するんですけども、なかなか伝道が成功しませんでした。人々が恐れられて、人々が恐れるというのもありますし、彼はなかなか今まで培ったその能力、神学教育、そしてその知恵を使ってですね、どうにかして一人の人をイエス様に伝えようと、このように人々にイエス様を伝えようとして努力をしました。でもやればやるほどですね、人々は逃げていくし、やればやるほどその伝道はですね、本当に身の実らない伝道をしました。彼はですね、コリントの教会に当ててこのようなことがあります。フィリピンの3章の4節から8節を見ますが、ただし私は人間的なものにおいては頼むことがあります。もし他の人が人間的なものに頼むことがところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の課税を受けてイスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの父のものです。実際のヘブル人で、立法についてはパリサイ人、その熱心は教会の迫害するかほどで、立法による義について言うならば非難されるところのないです。しかし私にとってそこでやったこのようなものを皆、私はキリストの名に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それを切り上げたと思う。それは私にはキリストへまたと後悔がありますね。ですから今まで神学教育をしたその、それを用いることによって神の御心にかなわないなイエス・キリストを迫害していた。ですから一切ものは損だと可能に考えている。この企業のものは絶対ダメなんだ。人間的なものは人を救うためには何の役にも立たないんだ。これにですね、パウロは悟りました。ところが伝道しても伝道しても身が結ばない。どうして私は語れないんだろうか。語っても人々は自分のように救われない。本当に誰も信用してくれないということで、彼はですね、本当に悩んでおります。それはですね、12章の2章の第2コリントの12章の30節に、もしどうしても怒る必要があるならば、私は自分の弱さを誇りますと、このように記していますね。順調の5節と9節を見てもで、このような私について私は怒るので、しかし私自身については自分の弱さ以外には誇ります。で、順調の9節の中にもその最後の方には、私の力の弱さの力、弱さの力、キリストの力が、偉大な力が現れるところに見ているんですね。伝道して、知恵を持って語っても人々は救われない。伝道しても伝道しても身を見つくことができない。本当にこういう惨めさを感じます。でもその時に、自分が弱くなればなるほど、自分が弱くなればなるほど、キリストが大きくなるだということを彼はですね、発見することができたんですね。ですから、述べ伝えているキリストの十字架は正しいけども、聖書の御言葉は正しいけども、聖書の御言葉は巧みに話をすることができるけども、でも人間的な方法でやっているのは、神様の方法、神様が栄光を定める方向のことの常に福音を語っていることはできていないということに彼は。それからですね、聖書の中にはですね、サウロは至るところで弱さということに書いてついて書いて、自分の弱さ、伝道しても伝道できない、もうダメだな、そしてその弱さのうちにキリストが働くことを気づいた時に、初めてこのように ペテロが成功しだして参りました。魂が砂通ることができ、病を癒すことができ、聖書に書いてある出来事が起こるようにさればですね、彼の人生は全くその日から変えられていたんですね。そして今日の言葉で言いますが、ガラティアの2章の20節のように、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にやっているのが、このように生きるのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じるところに出てきます。人が弱くなれば神様が強く出てきます。神様が弱くなると、人間が強くなると神様は弱くて引っ込まれる。力あるんだけども神様は引っ込まれて技が起こらないということを経験いたします。そうか、自分は弱くなれば、さらに神様を信じて神の前に自分の働きを、やめたならば、停止したならば、神が働いてくださる。伝道はするその器として用いられるけども、力の源は神様が持っていらっしゃるんだ、人を変える力は神様が持っていらっしゃるんだ、このことを彼は言っていました。ですから彼はですね、神の前にイエス様の十字架を見上げて、イエス様が十字架の上で虚しい死を遂げられたように、死の連続を体験するならば、キリストによって自分が死ぬならば、十字架につけられてイエス様が死なれたように、自分の考えに死ぬならば、人間的なもので死ぬならば、神様の力が現れるということを彼は言い出したんですね。ですからそれから伝道はしていました。で、福音伝道する一つの方法はですね、神様を全面的に出す、もちろん福音を語るということもありますけども、一番はですね、御霊と御力の現れによって、彼はですね、伝道しました。そうしますと、その聖霊様が働くときに、また御力が現れるときに、人々はどんどん変わっていくんですね。面白いほどに分かっていくんですね。20世紀、1940年代に起こりましたニューヨークでリバイバルが起こったと言われております。でその時のメインの講師が ビリー・グラハムという方でいらっしゃいまして、そのメッセージはですね、聖書の御言葉を語るだけなんです。聖書の御言葉をただただ解説して、回収何千と何千何万と言われる回収に、福音の伝道メッセージは聖書の御言葉です。御言葉こそが神様が働いてくださるならば、人々が信仰を持って受けて入れるならば、神の力が現れると本当信じて福音を語るだけでいいです。本当に神の御言葉を語り続けることによって、その日のリバイバルが導かれたと言われています。ですから私たちが語るときは御言葉であり、御霊の現れを求めて、神様の力が現れることを求めて、私たちは期待して語らなければなりません。自分の思いではなく、自分の力ではなく、神の御力の現れの中で福音を語る、このことをパウロはですね、その時に語りました。聖書の中にこう書いてあります。この第一コリントの2章の、第一コリント2章4節後半で読むと、今日私の言葉と私の次の言葉です。これでもです。そして兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちのキリストイエスにあって、あなた方を誇る私の子にかけて誓っていいです。もう連続というのは楽なことなんだ、明かしすることは楽なことなんだ。自分に死んで神様が働くと、どんどん人々が変えられていくじゃないかということをですね、どんどん教会が立っていくじゃないかということを彼は言っています。次の御言葉で言いますが、そして私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでありました。これは続いてですね、第1コリント2章1の22章を読みます。十字架の言葉を滅びに至る人々には愚かであっても、突き受ける私たちには神の力です。 ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を要求し、しかし私たちは十字架につかれたキリストの絶対の、ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでありました。ユダヤ人にとってはつまずき、まあ、イエス様はですね、ユダヤ人にとってはつまずきだというんですね。ユダヤ人は考えました。イエス様がいらっしゃって福音を語られる。しかし、難しいことを語らないから、彼らはみんなつまずきました。もっともっとトーラを与えた、いや、あのユダヤの旧約のですね、聖書を与えた神が、あんなあの簡単なメッセージを語らなくてということで、彼らはみんなつまずきました。難しいことを言えば、彼らはイエス様につまずかなかった。でも、福音はですね、簡単なものであります。純粋なものであります。ですから、彼にとってはつまずきがあって、今もつまずいた多くの大人たちが、日本にとっては愚かな内容であります。確かに、イエス様を最初信じるときに、ただ信じるだけでいいという聖書の425番にありますけども、ただ信じるだけでいいということはなかなか信じることはできません。もっと立派な人が世の中にいるじゃないか。もっと知恵のある人々がいるじゃないか。もっと賢く回る人がですね、世の中にたくさんいるにもかかわらず、キリスト教徒はですね、いや、ただイエス様を信じて、神様が御心を成してくださるのは実際に起こるということでしかおっしゃらないんですね。ただ信じるだけで、自分の力に寄り頼まずに、神様の力に寄り頼んで、ただ信じるだけで、奇跡が起こる、いろんな技が起こるということを教えられました。なかなか信じることはできません。日本にとっては愚かなことであります。愚かな十字架を私たちは信じなければなりません。これにしてですね、パウロはどんどんどんどん福音を語って、そして多くの人々を癒し、教会と導いて、その伝道が本当に主力をしてまいりました。ユダヤ人はつまずき、日本人は愚かなことを、その十字架を私たちは無別されなければなりません。民数記の21章、次の御言葉ですね。すると主はモーセに仰せられた。あなたはお前の権利を作り、それを旗だとの上にしよう。すべて書かれたものは、それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖堂の権利を作り、それを旗だとの上に使えた。もしエイズが人を噛んでも、その人は聖堂の権利を仰ぎ見るという。まあ、これに、モーセであっても、偉大な指導者であるモーセであっても、そしてですね、神がそれに語られたとしても、誰もこれをなかなか信じることはできない。現実は、蛇が迫って自分に噛みついて、自分は殺される、自分は死ぬかもしれない。あの人のように死んでしまうかもしれない。隣の人のように死んでしまうかもしれないという現実があります。その時に旗の上につけた聖堂の蛇を見上げれば、癒される。噛まない。蛇は噛んでこない。たとえモーセが言ったとしても、もし神様がそのように声がかけられたとしても、なかなか私たちは理解し、理解するまではそれを信じることができませんでした。まあ、現実と空想の世界のように考えがちです。でも、背に腹は変えられません。自分が噛みつかれるその時には、ただただ信じて、神の言葉をモーセを通して語られた神の言葉を信じて、聖堂の蛇を見上げた者はみんな癒されて、また噛まれずに彼らは進むことができたんです。ですから私たちはこれを見てもですね、ユダヤ人もそうでありますけども、本当につまずくものであります。でも見上げるな、信じて、ただただ信じて見上げるならば、聖堂の蛇を見上げるならば、私たちはその蛇の害から害を受けることなく会えることができる。この旧約の民数記の出来事が、この新約のイエス様の十字架でできます。私たちは十字架を見上げて、信仰を持って見上げるときに、蛇が噛まないんだ。私の人生変わるんだということを信じなければなりません。一つの大きな印として、こんなことがありました。少年代ですね、ずっと病気の人を伝道しておりました。最初の1年、2年というのはですね、ただ話を聞く。時間を過ごすだけ。そして、徐々にですね、心が溶けてきますと、こちらの話を少し聞いてくださいました。 でも、こちらの話を10分するとすれば、相手は30分しゃべる。また10分ほどしゃべるとしたら、まあ、相手は30分、それ以上の40分をしゃべる、そういうような成果と、また1年になります。もうその人はですね、夜中にどうしたどう何をどうしたか知らないけども、怪我してくるんですね。どうしたの？いや、ちょっと人と居酒屋があってね、どうも、高速でなんか事故があったみたいで、どうも自分は殴られてるんですね。で、喧嘩してるんですね。まあ、変なところで喧嘩して、それを何度も何度も続けて、で、最後は、本当にその問題であります、家に行ってですね、その家を焼こうとして、その玄関に火をつけたということで、警察に捕まったりして、まあ、指導されたりして、もう大変なですね、ことが 何年も続きました。で、それを、この、病院に入らずに、自宅で、療養しながらするのは、もう本当に限界がしておりました。これと、連絡を取ってですね、支援をしておりました、話をしておったんですけども、もう限界です。お母さん、目の前にして、目の前にして、本人の目の前にして、もう限界ですね。ちょっとこう、よそに、席外したときに、お母さんもう、これは病院に入れざるを得ないね。病院に入れなくて、努力したけども、病院に入れなければ、もうどうすることもできないし、もう明日どうなるかわからない。明日もう、どういうふうに、指導の警察に使うのかわからない。という状況ができました。で、たまたま1ヶ月に1回ですね、4時半から開く診療所、4時半からなってるんですけども、大体朝方5時ぐらいからもう診療所に行ってます。京都にあるんですけども、そこに行ったら、良い治療、信頼してる病院があってですね、そこの良い治療がされるので、まあ、仕方ないね、前入ってたからもう一回入れてもらおうか、そのためには私が3時半に行きますから、3時半に行って、診察をしてそのまま入院させるように先生頼みますから、そういうふうにしましょう。お母さん、それでいいですか？それでいいです。もう、この限界を見てるからね。で、最後にですね、まあ、それがうまいこといくように、西にやられましたけど、お母さんとお祈りをしたんですね。一言言わせてください。そして、今とですね、イエス・キリストによってお祈りをしたときに、その男性が来ました。で、何があったかもしれないけども、明日は病院の日ですね。また頑張って、4時に起きて行ってくださいね。私は、まあ、うちらでは3時半に行かなければならないというのが使命がありますから。で、そういう話をしてですね、そして次の日、夜中に電話がかかってきました。お母さんの電話でですね、一晩のうちに自分の息子が、気持ちが全く変になって、もう人が変わったので変わりましたということを、もう病院に行かなくていいぐらいに落ち着いてですね、塩らしくなってるんです。不思議なことが起こったんですよ。あ、それでもう病院に入院させることは必要がなくなったので、そういうのは何も起こりません。で、その時に気づいたことは、あ、私たちが万全を尽くして、手を尽くして、するけども、それ以上に祈る子の方がもっともっと簡単に、神様が働いてくださるならば簡単に人が癒されるんだ、人は変わるんだということをその時に、私たちは万策過ぎたときに、もうダメだというときに、最後に頼みの綱として神様に祈ります。でも神様はそのとき、私たちがもう私に分けていません。私では限界です。もう何の方法もできません。ただ祈るだけです。といったときに神様はですね、100% の力を持ってですね、その男性に、また祈りに応えてください。私たちが死ぬならば、神様は力強く働く。私たちが働くならば、神様は仕組まれる、働くしないで仕組まれるということをその時に体験いたしました。まあ、それからですね、よくですね、もう頑張りましょう。もう最後は神様が後を追ってくださるので、万全、全部してくださると信頼して、神様を信頼して私たちは万全を尽くしましょうというふうに書きました。このようにパウロはそのことを知ったんでしょうね。愚かな方法であるかもしれないけども、彼はですね、イエス様の十字架につけられたイエス様をいつも見上げる生活をしていたようであります。これにして、一番愚かな方法でありますけども、完全に完璧な方法をですね、神様は私たちにしてください。 聖書はヨハネの7章の38節を最後に見ますけども、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる。ですから人々に連動するのは神様の力が、現れること、神様にその人を引き合わせることが必要です。そのためには私たちはとりおき管にならなければなりません。福音を伝える管となって、その内容に関しては責任は神様が取ってくださることを信じて、ただただ伝える証人になるということは私たちに必要です。そしてじゃあ私たちはどうしたら普段になりきることができる。もちろんイエス・キリストを信じて十字架を信じて場面にやっておいた死を体験するということもありますが、もう一つの方法はですね、私たちが私たちのうちにいつも聖霊様を隠している、神の霊ある聖霊様が宿っているからだと言います。この聖霊様がいつでも働きやすいように、また私たちのために代わりで働きやすいように、いつもですね、この方と私たちは良い関係を持っていなければなりません。福音を大胆に語る。しかしもう一つはですね、聖霊様といつも私たちは良い関係を持って持続している信仰生活をするという必要が出てきます。それを持っていなければ私たちの祈りは神様の力強い働きを速やかに体験することはできます。最後には神様の責任を持ってくださるけども、すぐに働いてくださるために私たちは完全に総理よき具なとして完全にですね、死をですね、宣告して生きているそのものらしい聖霊様を宿していなければならないです。ですから聖霊に満たされることが私にとって必要であります。日々の生活の中でそして伝道することにおいても、いつも聖霊様に満たされて、いつでも死ぬ覚悟、いつでも死を帯びている、死を覚悟している死ぬ覚悟をですね、私たちは持っていなければならないと思います。肉体的な死ではありません。精神的な死、神様が全てのことを万事益にしてくださることを信じて、いつでも委ねる、譲るというですね、そういう気持ちをいつも持っていなければならないと思います。そうしますならば、伝道においても、あらゆる面においても、私たちは祝福を受けることは、今日もできる、私たちはできる、神様を見ることができるということであります。最後にもう一度お読みします。ヨハネの7章の38節ですね。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の不足から生ける水の川が湧き流れているようになる。ですから機械を捉えてどんなことでもいいです。ギャラリーもあります。もうどんなことでもいいですけども、私たちは豊かな水が私たちの内から流れて出るという、そういう体制をですね、いつも取っていなければならないと思います。そういう意味において礼拝に来る、祈祷会に来る、またお祈りをする、聖書を読む、もう信仰書をたくさん読む、これは本当に必要であります。でもその中で神の言葉だけが人々を救う、神の力の現れ、聖霊の現れがなかったら何事も、この完成、成功しないということを覚えていただきたいと思います。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美します。どうぞ私たちのうちに聖霊様が宿っていたしながら、神の道からの現れらを私たちは宿していることを感謝いたします。もっともっと働きやすいように、愚かな方法でありますが、イエス様の十字架をただ見上げる機会にするということを、いつもさせてくださるようにお願いいたします、でも全道証人として私たちはいろんなところに使わされてまいりました。そのところでイエス様を述べ伝える者として、立派にその務めを果たす者としてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。